都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティ始まりましたけども、
はい、お願いします。
ちょっとあれですわ、毎回なんですけど、声のボリュームどれくらいでやってるか毎回迷いますわ。一番頭の最初の一声目合ってんのかなこれでって毎回思うわ。
だからこそその僕らってその撮り始める前に1時間ぐらいもうほんま関係ない話するじゃないですか、
うん、
今日短かったぐらいでちょっと忙しいからっつって、うん、いつも1時間2時間だらだら喋ってるじゃないですか、
だらだら喋ってるわ。
それがなかったからじゃない今回。
ああそういうこと。
そうそうそうそう、すぐだったから。
その調整は、うん、俺がするわけじゃないからさ。
ドアトゥードアで話してんじゃんもう。
え、何ドアトゥードア、
はい、
どういうこと。
いやだからもう玄関降りてちょっと歩いてすぐ撮るみたいな、ね、そうそうそうそう、
一番かっこいいやつじゃん、
うん、山手総武線の時みたいな。
いやちょっとわかんないですけど、乗り換えの話
してる。乗り換えの話ね、うん、あんな感じでもうすぐ撮っちゃってるからじゃない。
いやね、あの、うん、このまま雑談始まっちゃう感じなんでちょっとあの、はいはいはい、あれですけど、
うん、
いやね、まあ、声がねボリュームが分かんないっていうのも、うん、まあ、一個理由としてね、うん、そのやっぱり撮り慣れないというか、
うん、
いつも撮ってない場所でやっぱ撮ってるっていうのも一個あると思うんですよ理由としてね。
ずっと一緒でしょ。
で、まあ、だからちょっとその、うん、広いから、
広い、
その声の帰りとか、うん、そういうのがちょっといつもと違うかなっていうのもあってね、
確かに、ま
あ、ちょっと戸惑ったっていうのはあるんですよ。
ロフトはあるけど他の家とはちょっと違うかもしれない。
いや、ね、いやだってやっぱさ、中央にものすごいでっかい白色のピラミッドが鎮座してるわけですから。
いや、してないよ。
やっぱそういうのも踏まえてさ、うん、そのピラミッドの 反射っていうのを、うん、声の反射って多分やったことないから
なんかしてる、
わかんないんですけど。
見え
てる、なんかしてるって何。なんかそれはちょっと今の時期言われると危なくなっちゃうけどね。
か口からか注射かでなんかやってる。
いや違いますよ。
鼻とかからやってる。
違います。いや
白いピラミッド見えないけど、
うちだから。白いピラミッド見えないですか。
うちだから。
えっていうか虹の町見えてないんですか。
うわもうやばいじゃん、虹の丸々言い出したらもうやってんだよ。
やってねえよ。やってねえんだけど。
やってんだよ、
やってねえでたわごと言ってるだけなんだよ。
じゃあもうやばいわ。いよいよ。
あ、やばいな。
やってなくて言ってるやつはもういよいよやばいわ。
あ、違うんだ。
違う、これうちだよ、うち。
あ、そうなんですね。
早瀬家ですよ。
あ、そっかそっか、道理で声の帰りとかも、うん、なんかよくよく考えたらいつもと変わんないねこれ。
よっぽどうちの家嫌なんだな。毎回間違いやがって。
いやそうなんですね、うん、完全に僕南極の氷の底にあるレインボーシティっていうところに間違っておりまして、もう虹の街とね、言われているところでございまして、
うん、
これヘファリン夫妻っていうのがね、
うん、
このレインボーシティに実は住んでいたっていうのをこう日記みたいなのに残してるんですよ、
は
い
は
い、でそれがねもうすごい具体的に書いてあって、
うん、
地底3000メートルにある都市なんですけど、
うん、
そこにですね、
うん、
7つの都市があって、
うんうん、
それぞれ色がこう赤青黄色とか、
うん、
虹の色になってると、
うんうん、
でその都市の中央に白色の巨大ピラミッドがいて、
うん、
でそのなんか都市にはね、こう透明のチューブがこう空中をこう待ってて、その中をこう、円盤みたいなものがこう、
うん、
乗り物としてこう、あれに近いかな、リュック・ベッソンのやつ、出てこない、フィフス・エレメントの世界みたいな感じだと思うんですけど、
は
い
は
い
うん、
そうそう、それだと思ってました。
違う。
あ、違う、
うん、違う、
うん、ちょっと尺に対して違うの3文字で返されるとなかなかショックなものもあるんだけど。いやいやいや、
それだけのこと言ってるって思ってくれよ。わけわかんないんだよ。だからむちゃくちゃさ、とんでもねえやつが現れたらさ、怖いとかキャーしか言わないじゃん。
言わないかもしれない
です、ね、本当に怖い時で、中途半端な怖さな時とかだと実況できるんですよ、うん、なんか変なおじさんいますねとか、
はいはい、
マジで怖い刃物持ってるやつとか現れたらさ、うん、うわーとか怖ーしか言えないでしょ。
まあ、逃げるよねもうすぐね、なるべく。
それ今逃げたいもん。
あ、そうっすか。
ほんまはレインボーシティって言われたら。
いや言っとくけど、うん、俺も別に怖い人になりたくてやってるわけじゃないからこれ。
まあね、決め事だからね、
うん、そうっすよ。
はいはいはい、はい、じゃあやっていきましょう。
始めてくださいよ。ちょっと
教えて都市伝説。はい、話したいこと話すっていうような企画なんですけれども、
はい、
ですね、ちょっといろいろなところにまた回ってきまして。
回ってきた。
はい、
はい、
まあ観光ですよね。
うん、
うん、ちょっと行ってきまして、その話をちょっとしようかなって思っております。
じゃあウルルンじゃないですか。ウルルンはしなかったんだ。
ウルルンまでは行ってない。
なるほど、
ね。うん、そのウルルンっていうと、まあ、結構 かなりなんか海外行かしてもらったりとかしてる時に結構言うじゃないですか。 あとなんかもうむちゃくちゃなんていうんですかね、ひどい目になった時とかしかないんで、うんうん、全然今日はひどい目になってない。
ウルルンでもない。
うん、そうそうそうそう、はい、行きますね。最初に紹介したい場所、私こちらに行きました。たこ焼き市成就院。
ほう、
はい、こちら、そうそう、たこ焼き市成就院って言いまして、あのですね、目黒、
ああまあまあ近場っちゃ近場、う
ん、目黒の不動前ってあるんですよ、はい、不動前から歩いてね、どれぐらいだろうか、10分かかんないかかるかぐらいかな、
うん、
で行けるとこなんですよ、
うん、
でここ何を祀っているかというと、
うん、
タコ
でしょうね。
なんですよ、うん、ちょっと珍しいじゃないですかタコってね。
さあ、そうね、エイとか いるけどね。
エイの方が珍しいんだよ。踊れ。
そっか、
大阪のね、
タコ、タコね、
広田神社な。わかるわかる、はいはい、あっこじゃないんですよ、あのタコ薬師成就院って言ってね、
東京でってのがちょっとあれだ ね、 そうね、大阪とかの方がまだいそうだよね。そうそう、
とかね、まあ、他にもたくさんいろんなところで、まあ、結構本当にタコっていろんなところで祀られてるんですよ。
あ、そうそう、
うん、そうそうそう、その中でちょっとまあ東京のタコ薬師というものがありまして、で、ね、この目黒区のタコ薬師成就院はですね、
うん、
まあ、タコ祀ってるんですけれども、このねタコがなんで祀られてるかというと、
まあまあそうですね、うん、
そっからですよね、
うん、
慈覚大師というですね、まあ偉いお坊さんがいまして、
うん、
そのお坊さんがですね、唐に行ってて、
うん、
中国ね、
うん、
慈覚が唐から帰る時に暴風雨にあったと、
うんうん、
その時に暴風沈まれい言うて、無事、日本へ私を、
うん、
たどり着けるようにどうか願ってくださいって、その作った仏像を放り投げたんですね、うん、海に、
うんうん、
したらですね、まあ願いが通じたのか、そのまま慈覚は無事に日本に、帰国できたんですね、
うんうん、まあまあ静まったことによってね。
そうそうそう、う
ん、
その後ですよ、その慈覚がですね、うん、日本諸国をいろいろ回っていると、
うん、
なんとそのですね放った、仏像がですね、
うん、
タコの頭に乗って、
うんうん、
タコの頭に乗ってで、
うん、
ある浜から浮き上がってきたんですよ、タコが運んできたんですよ、
うんうん、
ね、
タコの上に乗ってんだ。
そうそうそう、タコが要は持ってきちゃったんですよ、中国で放ったのに、なぜか日本でタコが、まあ、頭に乗ってるとかと抱いてたとかって話もあるんですけど、タコが持ってきたと、まあ、
何かしら
の、うん、そうそうそう、タコがね
方法で持ってきて
ると、そうそうそう、タコがで、これは神様の使いだタコはっつって、
うん、まあ、そ
っから、ね、タコがちょっと、こういう風に祀られるようになったんですよ、いろんなところでね、各地で。
タコ自体っていうか、その、うん、なんか死者みたいな感じなのかな。
そうね、まあそれに近いかもしれませんよ。で、一応そのタコ薬師、如来みたいな、名前で、3匹のタコに支えられる、薬師如来像とかを結構祀るようになったっていうんですよ、
うん
うん、でここね面白くって、ちょっとね写真とかを撮ってきたんです、後で載せますね。分かりやすくタコ祀ってるんですよ、ほらもうお寺のですね、
うん、
外壁に
完全に
ありがたや福を吸い寄せるタコ薬師っていう風に、いろいろね、8本足あります、いろんなものをですね、開運取ってます、10両1000両万両つって、まあ、お金ですけれども開運とかね、うん、っていうものを吸い寄せる、まあ、タコっていうのが多くの幸せで、
うん、
タコウ
タコとかけて
る、そうそうそう、で、うん、タコ薬師みたいな感じでいろんな幸を吸い寄せますよっていうことで、まあここはですね開運だとかの、まあ、
うん
うん、お寺なんですね、
かけてる。看板だけ見たら本当ベーシックなたこ焼き屋にあるようなタコの絵だけどね。
クソ高いんかなと思うよね、うん、千両と書いてるからこのたこ焼きは。
確かにね、
うん、そうそうそうそう、
こんなでも可愛くてよかったわ。あの、
あ、はいはいはい、はい、
なんていうの、グロいじゃんタコって。
それエロでしょ。
違う違う違う違う、それ触手ものとかじゃなくて、
うん、そうそうじゃなくてね、う
ん、なんか可愛い感じで
そうね、
うん、やってて、うん、まあまあいいなって
思う。口なんてあれじゃん、だってホースじゃん、なんか
ホース
ホースホースの口みたいなね、可愛らしい、
ちょっとあの尖った感じのね、
そうそうそう、なんですよ、うん、
はい、
でここにねちょっと面白いものがありまして、
うん、
というのもお守りでですね、おなでいしというものが、こちらではちょっとねいただけることができるんですよ。
お守り、
そう、おなでいし、
おなでは撫でるっていう意味、
そうです、
うん、
これね、おなでいし、
うん、
お身をつけの王に撫でる石と書いておなでいしなんですけれども、うん、これね実はルールがね結構
やり方がある、
ね、そうなんですよ。おなでいし、ちょっと触る、おなでいし、
いやルールあるんでしょ、だって
あるある、でも
別にこれただの石、あでもなんかあれだね、
おい汚ねえって言っちゃいます
、違う違う違う、あのあのツルツル、
うん、そうね、
なんていうの、そこら辺に転がってる石ではないって感じ、
そうでしょ、
うん、
一応ねこの石はですね、
うん、
あのちゃんと、なんていうんですかね、神主さんが、
うん、
このおなで石で幸せになれますようにというふうにちゃんと祈祷をしてくれている、
うん、
まあありがたいものなんですけれども、
気持ちいいわ、
そうなんですよ、ですね、ある、
うん、
経文を唱えながら、オンコロコロセンダリマトウギソワカというふうにですね、うん、唱えながらまたは念じながら、このおなで石で時間に毎日1時間以上熱心に何回かに分けて必ずおなでしてください。
うわめんどくさ、
なんでだよ、うん、例えばよ、あなたが治らない病がありますと、ね、治らない病があります、どこ行っても治せませんっていう時に、うんうんうん、これをオンコロコロセンダリマトウギソワカって念じながら、
うん、
撫でたらよ、毎日1時間、うん、治るんよ、どこ行っても治らんのよ、
うん、
これで撫でたら治るんよ、
うん、
あの極端な話ね、
まあまあまあ、
それをめんどくさ、あのこの前もさ、あの悪魔の剣もさ、普通に絶対にでき、例えばよ、あのコンビニ行く時に何か買ってほしい時にこれやりましょうっつって、それよりもものすごい難しそうなことさせたら、それはめんどくせえでいいよ、
うん、
死者を蘇らせるめんどくせえはないじゃん絶対に無理なんだからさ、
まあそうね、
めんどくせえはないよ、そうそう、ないんだもの、
難しいっていう、
ね、そうでしょ、だからめんどくさくはないです絶対にね、うん、で一応ですよ、あのこれ必ずおなでしてください、撫でる時間と回数が多いほど早くご利益がありますと。
それがじゃあ最低ラインで、それ以上はいくらやってもいい、
うん、そうなんですよ、そうそうそうなんですよ、
うん、
ただ、
うん、
このおなで石は他の人と、貸し借りをしてはいけません、
うん、まあそれはありそうだな、
もう一つルールがあります、
うん、
お願い中はタコを食べないこと、
え、あそういうことね、その瞬間っていうことじゃなくて、
そうそうそうそう、
その習慣に入れちゃったらもうそれ以降タコ食うなってこと、
うんうん、そうなんですよ、
あじゃあもうタコ禁じられるんだ、
うん、そうなんですよ、
やだよ、
いやいやだからよ、い
やあのさ、やだわ、
あのさ、例えば
ガン、たこ焼き食えなくなると
でしょ、ガンだとしましょうよ、うんうん、でもすいません、もうステージ分からんけどもステージ22ですみたいなこと言われてさ、うん、分からんけどさ、うん、ステージ22ですっつって、うん、ここまで長く生きられているのが不思議で す私たちも
そっちの方が奇跡じゃねえすでに
って言われたとしようよ、うん、もう、うん、あなたはもうがんです、もうがんそのものですって言われるとしようや、
うん
うん、
転移とかじゃなくて、
ね、そうそう転移とかじゃなくて、うん、がんですって言われた時にさ、
うん、
もう治しようないっつって、
う
ん、もう、
まあでしょうね、
死ぬって言われた時にさ、この時にさ、おなで石でさ、撫でたら治るって言ってさ、
うん、
で、すみません、でもタコはその期間食べないでくださいって言ったらさ、あんたさ、
うん、
めんどくせえって言える、言えないよ、
それ、その状況なら
それでしか治せないんだぜ、
その状況なら言えない
っす、それ言ってんだよこっちはずっとい
やいや、そうっすか、いやそんな切羽詰まった人しか持ってかないの、それって逆に、
いや、あの地とか
普通に持ってくるでしょ、みんな
地とかです、
うん、
で、治ったらお返ししましょうという、
あ、え、返すの？
そうです、返します。
石を。
そう、でお守り、これかわいいでしょ。
ああ、これはもう、うん、あれだね。
タコの首とかついて、寄せてるって言うんじゃねえよ。
あっちに。
寄せてるって言う
んじゃねえよ。たこ焼きに。
そう、たこ焼きに。たこ焼きに寄せてんじゃないんだよ、これは。
たこ焼き屋に寄せてる。
こう、あるんですよ。でね。
ここかわいいよ。
岸本さんね、今、この現段階だと別に行きたくはないでしょ？無理してまで。
まあまあ、そうですね。うん、ただその、寄った、 寄るところの隣にあるとかだったら、まあ見るかもしれないぐらい。
横墓だぞ。
あ、そう
なの。そこ行くのかよ。
いや、なんかその、うん、ね、途中行く途中にあってとかぐらいならまあ行くかもぐらい。
あ、商店街があるわ。
なんだこれってなるじゃん。
うん、確かに。
たこ焼きあったらね。看板だから。
たこ焼きって言うなよ、だから。焼くんじゃねえ、絶対に。逆をやってんだから、ちょっと。
たこの看板あるから、
うん、ね。で、あの、これまでだとまあ行きたくはないですよ。無理してまでね、その場所に。まあまあ、ただ、ね、無理してまで行きたくなる情報を授けましょう。
ああ、そうですか。
はい。そこまでして。おそらくなんですけれども、あの、神主さんの娘さんが、
うん、
あの、そこの受付やられてるんですよ。
ほう。
絶世の美女
へ、
マジでビビる。
あの巫女さんみたいな格好してんの？
いや、してない。
普通
の私服なんですけど。
私服なんだ。
めちゃんこ綺麗。
へえ。
あのね、仲間由紀恵みたいな感じ。
へえ。
が、あの、短髪ちょっと短くして、頭ちょっとあの綺麗に。
短髪ってどれくらい？ボブぐらいの感じ？
いや、ボブまではいかない。ね、竹内優子ぐらい。
あ、う
ん、でいい、ね、横に流してる感じにしてて、
はいはいはい、あ、いいね。
で、あの、少し伸びてるんで後ろで言ってる感じ、
うん、白のタートルネックとか着てる？
着てた。
うわー、もう完璧じゃん。
そう、うわーってなったで、
完璧だわ。
細めのジーンズ、
あ、もう完璧だわ。
めちゃめちゃ綺麗だよ。
あ、もう完璧だわ、う
ん、でタコ食べちゃいけないってルールとか、そんなもんはこっちはもう知ってんですよ。なんですけど、マロさんと言ってたんですね。で、マロさんが、俺本当にタコ食べないのか聞いてみるわって言い出して、
うん、
お話ししたいから、
うん、
美人とね。
ああ、
でも、もう俺らの中ではちょっと、あの、あ、これとこれくださいって言ったら分かりましたって後ろ回っていくんですよ。その時にも聞こえないから、うん、俺らの声なんてね、後ろ行ってるから、うん、あの、物飛び行ってるから、うん、もうその時にはどえらい美人出てきたなみたいな話してて、うん、いや、そうだね、早瀬ちゃん、ちょっと俺タコ食わねえのか聞いてみるわ言ってタコが、
うん、
タコが聞くんですよ。
聞くほどのことでもねえけど、
うん、そうそう、タコ野郎が聞くんですよ、うん、あの、でわー出てきて、うん、これこうこうこうで、こういうルールでこうこうこうな、こうなってるんで、うん、おなでいいし大事にしてあげてくださいって言われて、うん、あ、分かりました、ありがとうございますって言った丸さんが、
うん、
タコ食べないんですかって言って、
うん、
はって言われて
イラッとされてんじゃん、うん、
いや、うん、あの、タコは食べないんですか、やっぱりタコ祀られてるからって言ったら、うん、あ、タコ食べないです。
ちゃんと守ってる。
タコはもう全く食べないですと、
うん、
ただ、相手が善意で出してくれたものの中に、あの、例えばサラダとかそういったものにタコが入っていれば、それはもう謝りながら、申し訳ありませんが
っていう感じで、
そうそうそうそう、人の善意で出していただいたものなので申し訳ないけれども、おタコ様いただきますというようなものを頭で念じながらいただきますって言ってて、
うわー、ええー、ね、
で、
めんどくさいよ、ね、
その他、
うん、
ちょっと意地悪なんですけど、
うん、
あいつ、あの、タコ薬師成就院の子だってバレたら、
うん、
あのね、タコを隠して入れてくるやつがいるんですって。
そんなやついる？
もうクソ意地悪いでしょ。
そんなやついる？
多分ブス女。
ああ、女、
美人だから。
女かもな。
美人だからちょっとやっぱりね、うん、あるんですよ、
うん、
あの、お寺の娘でなおかつめちゃめちゃ美人で、ちやほやされてるかどうかわからないけれども、
ちょっとあれだもんね、変わってるからね。
そうそうそうそう。で、タコ入れてくるときは、うん、もうそれはもう私ではちょっと、あの、
まあ、
どうしようもないので、うん、食べるんですけど後で言われるみたいな。タコ入ってましたみたいな。
うわ、
最悪でしょ。
そいつは悪いな。
ほんまに
呪われてほしいわ、そいつ。
吸盤よりついていてくるんですよ。
いやいや、ほんと悪い。
クソ野郎ですよ、うん、クソタコ野郎、ほんとに。
いや、住みかけてやりましょう、そいつにも。タコの呪いかけてやろうよ。
ね、そうなんですよ。そういうことがやると、そしたらマロさんが自分のことのように怒ってましたよ。
わかるわ、
うん、なんでだよ、
うん、
なんで許さねえみたいな言ってて、許せねえ、
うるせえよ、言ってて、おめえもタコだろ
って、うん、そうそう、お前もタコだろって、うん、お前も聞きてえからだろ声、うん、って思って、でまたここで朗報です、
はい、
爪、
はい、
足の爪、はい、全部真っ赤なマニキュアペリキュアって言ってます超エロい、絶対
やっぱそれもタコ寄せなのかな、
違うわ、絶対軽い。
いや、軽くはない。いや、もうでも
真っ赤、
初めてかもしれないですね。
行きたいと思ったの、
あなたがプレゼンした神社で、うん
うん、はいはい、行きたいと思ったのね。
マジで行きますわ、うん、これ多分
本当綺麗よ、ちょ、行ってほしい、本当にね。
目黒でしょ、
目黒、
全然
近い近い、うん、でその後行ったのがね、 そのもう興味なくなってんじゃねえよ美人の話も出てこねえのかじゃねえよ。
いや撫で方も教えてもらうわ。
ああはいはいはい、
手取り足取り
撫でてみて。
うん、撫で方を、うん、これでいいんですか、
これでいいんですかつって、うん、おっとっとっとっとっと手が滑っちゃいました。
あのマウスを撫でるか
みたいな感じ
を重ねてもらって
ね、
うん、
いいからそんなのたこ焼くし上旬でした。いいそれがね、超美人がいるところ、本当美人です。
そこだけはちょっと気になるわ、
うん、おそらく30代後半行ってないぐらい。
へえ、
本当綺麗でした。次がですね、そのほんま目の前にある500羅漢寺というですね、
うん、
もうまんまですよ、500の羅漢像がお寺の中にあると。あ、うん、ただまあ今はいろいろ津波とかでさらわれてしまって、元ある場所から今の目黒に移っているので約300ぐらいあるって言ってましたね。
もともとはこっちじゃないんだ。
そうそうそうそう、なんですよ。でなおかつですよ、もう見て、あそうか、これ写真を撮っちゃダメなんですよ実はね、だから僕パンフレットを持ってるんですけれども、
うん、
いただいてきてね、
うん、
これこういう風に、
あ、はいはいはい、
ほらほらほらほらね、羅漢をね、
うん
うん、
真っ黒な、
そうそうそうそう、こういう風に作られているわけですよ、
うん、
こうねこううわー並んでるんですよ。
結構でかいってことじゃ、
そう、場所自体はすごくでかい、すごくでかいし広いです。こういう風に500羅漢像っていう風に、
うん
うん、まあまあ並べているんですよ、
はいはいはい、
これ実はなんですけれども、
うん、
一人で作ってるんですよ。
一人の人が作ったん
です。そう、一人の人が、実は、作ってるんですね。うん、で全てで一応あの亡くなったものも含めると536体作ってます。
すごい、ね、
そうなんですよ。
そんなできるもんなのかな、一人で。
40歳から作られているんですよ、はい、
何それ
すごいでしょ。
物理的に可能なのかなって思っちゃうけど、
いやでも物理的に可能かどうかなんてもう知ったことじゃない、作ってんだから。
3D プリンターとか使
ってない。ねえねえねえねえ、確かに、あでも近くに店あったわ 3D プリンターのねえキャラ、ショウンさんという方がですね、
うん、
作られているんですけれども、40歳で、
うん、
もう白髪でですね、一人で資金を集めるんですよ、
うん、
チリンチリンチリンチリン、すいませんお金、うん、みたいな感じで、でそれでいただいたお金だけで資金を集めて536体作ってます。
うーん、
すごくないですか。まあおそらく最初の方はそれで作ってるけど、後の方からしたら、まあ、支援してくれる方のね、まあまあ、資金とかで作られているんですけれども、536作ってるんですよ。
536ってことは、
うん、
じゃあ500があの目的じゃなかったのかもね。もっと作ろうっていうことなのかもね。
まあね、でも一応彼がですね、鉄元道光というですね、結構有名なお坊さんの弟子なんですけれども、
うん、
そのお弟子さんやってたんで、鉄元さんと一緒にですね、大分県の羅漢寺を見に行ったんですね、
うん、
同じようなところがあるんですけれども、うん、そこが、500羅漢石像というものが並べられているんですよ、うんうんうん、それを見た時に俺も作るって言い出したんですね、
うん、
だからもしかしたら超えたいって気持ちがあったのかもしれない、536作ってるから600行きたいって思ったのかもしれないですけれども、ね、まあ、そうそうそう、536体で
フィニッシュ、うん、なくなってると、うん、フィニッシュって
フィニッシュなんですね、うんうん、で、500羅漢像もとても素晴らしいんですけれども、
うん、
僕それよりも見たかったものがあったんですよ、
うんうん、あそこメインでしょ。でも
そこがメインです、当然そこがメイン、
ね、
うん、
そこじゃねえんだ。
一番奥の本殿もその500羅漢のすごい、うん、もう本当にお坊さんたちが並んでいるし、
うん
うんうん、なんですけれどもそれがメインではないんです、ね、僕の中では、うん、ここね妖怪白卓のですね像が実は眠ってるんですね。
妖怪の像にするの。
そう、妖怪白卓とか爆王って言われてる、うん、まあ、像なんですけれども、うん、それがですねこちらでございます。想像つかないでしょ。
知らないね、
どんなものか、
うん、
これです、ドン、これ。
ああでも妖怪っぽいわ。
妖怪っぽいでしょ、
うん
うん、妖怪
白卓というもので、ちっちゃいじゃん、かわいい感じの、
かなり大きいですこれ。
あそうなん、
うん、
いやいや、その妖怪の感じとして。
あ、まあね、で一応ここにですね、まあ、書いてるもので、あ言うと、
うん、
バクは人間の悪い夢を食べ良い夢を与えてくれる動物であると言い伝えられています。これ中国の話ね、
うん、
で顔が人面、
うん、
牛の体、虎の尾っぽで、額と腹の両側に各3個ずつで計9個の目がありますと。 普通の人間のように目でその額に一つ、
うん
ね、で 腹に右腹と左腹に3つずつ目があるんですよ、
うんうん、
で計9個を目があると。で、うん、日本では大晦日の夜良い夢を見るために頬に幕の字や絵が描かれた宝船の絵を枕の下に敷いて眠る習慣がありましたと、
うん、
で中国でも、まあ、そういうものがあって白卓は幕なりと、幕と中国、幕は中国の神獣である、白卓は同じだと考えられていたと、
うん、
でこの、幕王像ってもまたその松雲さんが作られていたと。もともとはご本尊の後ろにあったんですけれども、今は別でちょっとこちらに安置させていただいておりますというものなんですよ。
幕の、あ、そういうことか、うん、体確かに動物なんだ。
そうでしょ、
顔が人間、よく見るとそうだわ、分かんなかった一瞬。
そうそうそうなんですよ。で、腹に3つのほら、
うんうんうん、
目玉ね。
へえ、何か俺のイメージしてる幕とちょっと違うけど、ね、
そうでしょ、だから白卓ですよ。
うん、
で、まあ本当に妖怪ファンだったら誰もが知っている妖怪なんですけれども、
うん、
白卓ってね、
うん、
白卓っていうのはね、何だかな、あれは、ちょっと待ってくださいね、
うん、
千何体とか1万かな、あの、うん、1万、1520種のですね、
うん、
妖怪とかいろんな、まあ、化け物とか鬼とかの、
うん、
情報を、
うん、
皇帝に、
うん、
枕元に立って教えたと、情報をね、
うん、
だからこれからあなたの身に起こる災害とかそういうものすべて回避できますよ、要は弱点を与え教えてるから、
うんうん、
妖怪たちのね、
うん、
だから知恵の神とか言われたりするんですよ、
うん
うん、
賢いんだ、
まあ、そうそう、もちもちは賢い、うん、で人の言葉しゃべりますから、顔が人間ですから、
うんうんうん、
っていうような、まあ、ちょっとありがたい、像なんですよね。ただここを見る人はあんまりいなかったです。
でも結構 目立つね、こうやって見ると。
そうでしょ、
うん、なんじゃこりゃってなるよね、うん、
で
急に
そうですよ、坊さん坊さん坊さん坊さん白卓ですから ね500羅漢の中
にあるとえってなるよね、普通に。
でそこでね、また僕はですね、お守りを、あ、買ってきました。
幕守りかなんか。
これね、言わないと出てこない。
言わないと。
幕のお守りありますかって。
うん、あ、じゃあそのメニューに載ってないんだ。そ
う、売っているものだけで言うと羅漢守りっていうね。
うんうん、それは違うよね。
これは普通に売られているものです。
うん
うん、見終わった後にぐるーっと回るんですけど、一周するような形になってるんですけれども、観覧させていただいた後に参拝か、まあ、させていただいた後に、これが何種類か置いてあって、でどうぞ、うん、手に取ってくださいと。で受付で、お金払ってくださいって出るんですけど、
うん、
どこにも置かれてないです、実は幕の守りは、
うん、
でも私ちょっと調べていて知っていたので、
うん、
すいませんと、
うん、
幕のお守り根付けありますかって聞いたら、少々お待ちくださいっつって10分ぐらい
待った。結構待たせる、
ね、うん、10分ぐらい待った後出てきたのがこれでした。これ、
うん、
500羅漢字限定幕根付け。いや、幕の顔が鈴になってるんですね、これ。よく見てください、ほら、
これ。ああ、はいはい、
ね、
うんうん
うん、とこれ、夢叶う守り、あなたの夢が叶いますよう、いつも身に、いつも身にお付けくださいという。で、この後ろに幕の可愛らしいプリントがあると。
はいはいはい、
だこれ言わないと、いただけないから、
うん、
ぜひぜひここ行った人はですね。裏メニュー
みたいにな
ってるね。そうですよ。幕ありますか、
うん、
いい声で言いました、それは。
これはじゃあ、要は、
うん、
あんまり売れてないってことですね。単純に。
ちょっと待ってよ。
おそらくですけど。
むちゃくちゃあったよ、確かに。
多分ですけど。
うん、そうそうそうそう。
まあ、そりゃそうだろうな。五百羅漢を見に来て幕の守り買うやつはあんまいないだろう
な。多分知らないと思う、その白卓というものを。そもそも中国の。
ああ、そういうことか。
そうそう、
まあ、それもあるだろうし。
中国ではスーパーメジャー妖怪ですよ。
でも、うん、スーパーメジャー妖怪がいたとしても、うん、それがメインじゃないなら、なかなかそれのグッズは買わないよね、
うん、っていうものがあったんですよ。で今のは一応目黒区の話なんですけれども、
全部目黒区ね、
目黒区の話なんですよ、うん、多幸薬師成就院も、はいはい、こちらの五百羅漢寺もね、ちょっと県またぎまして、その前日に行った場所あるんですけれども、それが群馬なんですよ、
うん、
で岸本さんも知っていると思うんですけれども、心霊スポットとしてもちょっと有名な土合駅という、
うん、
日本一のモグラ駅なんて言われてる土合駅に行ってきましたよ、 これ、うん、ドアイね、有名な、知ってますよね。そうそうそうそう、
なんかその番組でもやってたと思う、
うん、番組でもただ取り上げられているんですけれども、うん、行ってみたんですけれどもかなりすごかったですよ。
あ、そうすか。
そうそうそうそう、ちょっと見てください。写真で多分分かると思うんですけど、
なんか
これ、
うん
うん、
見たことある。
462段あるんですよ。どえれですよ。でこれ462段っていうのが、
ね、見えないもんね。
改札があるでしょ、
うん、
改札は例えばティンゴーンって言って、まあ、自動改札じゃないけれども、
うん、
入ってそっからホームまで462段あるんですよ、
うん、
わけわかんねえでしょ。
まあまあ、
でここに僕ら3時間ぐらいいたんですけど、結構利用する、うん、
3時間いたんだ、
うん、だって上り下りでもう30分以上かかるからね。
あ、そんなかかる。
そうそうそうそう、うん、で一応ここで闇猿っつって僕と丸さんがやっている不思議スポットにいて動画を撮るっていうのがあって、うんね、うん、でそこでちょっと動画回しさせていただいたんですけれども、
うん、
それちょっと時間かかって3時間ぐらいかかってたんですよ、うん、でここねやっぱり変わった場所だから他の撮影隊とかも来てるんですね、
う
ん、
そうだね、うん、人来るよねと思って。
そうそう、で、僕らが行かせていただいた時もまあ、入り口入ってすぐぐらいのところ、これのね、まあ、これは写真もあげるんですけれども、うん、階段を、降り始めるちょい前ぐらいで、
うん、
おそらくモデルさん、
うん、
モデルさんがなんか撮られていて、
うん、
カシャカシャカシャカシャつって、うん、で通りづらいなと思ったら、まあ、AD みたいな人がいてね、
うん、
その人が、撮られますかって言うんですよ、
うん、
あ、はい通りますって言って、そしたら普通だったらね、
うん、
通られますとかじゃないですか。
あ、はいはい、
わかります。
よくドラマ番組とかでね、
そうそうそうそう、通られますとか、あ、わかった通られます。それにみんながこうしてなんか通られます通られます通られますって言うじゃないですか。
まあいっぱいいるときはね。
そうそうそう、なんですけど僕初めて言われたんですけど、その、
うん、
一般人通られますって言われたんですよ。
何、どういうこと？
ちょっとなんか。
言い方に癖があるね。そうそうそうそう、
一般人取られますって言って、うん、一般人取られます
外人さん、
いやいやいや日本人、
うん、
日本人のほんまもひょろ長い人が、
うん、
一般人取られます言って、うん、かっこつけてるんですよ、なんか言い方、いい一般人取られます、
うん、
DJ コー
かっこつけてるのかわからんけど
DJ コーですよ、うん、DJ ドダンスみたいな感じの
その感じで、
一般人通られます言って、
ちょっと腹立つもん。
そう、ちょっと腹立つんですよ。一般人通られますって言われて、俺マルさんちょっと早くこいつって思いながら、ふーっと言って、
うるせえって
思う。そうそうそうそう、そんなこともあって、でここわーっと下って、この先って462段降りた後で、あんまり見たことなくないですか？この階段がメインになってるから、
ていうか、まあ、ここがやっぱり写真映えするというか、
う
ん、
そうそう
そうそう、
その奥っていうのって実はあんまり、
ね、
そうですよね、見たことないと思うんですよ。
記憶にないかも。
その写真も私ちょっと押さえてきたので、
うん、
ぜひぜひ見ていただきたい。それちょっといきますね、
うん、
それがですね、こちらでございます。
すげえ顔してたな、
これだから普通のホームでした、
うんうん、
下はね。ただやっぱ地下なんで、うん、大江戸線とかとはちょっと全然違うんですよ。
まあそれはまあまあ
寒くってかなり近すぎて、
うん、あ、そう
そう、寒くって声も響くし、あとなんかちょっとね、人間がここまで行かないじゃないですか、うん、そのもうすごい地下に
人間が
ね、
うん、
こういうものがないと、
はいはいはい、
だからなんかね
作らなきゃ、
ね、体が変になるんですよ。
あ、
こわばるというか、
ちょっとあれだね、じゃあ深海行くような感じというか、
なんかね無自覚無意識ですよ自分の中で、うんうん、怖いなんていうことはないんですけれども、
うん、
体がなぜか怖がってんすよ。こんな地下なんで行ってんお前みたいな感じで、
うーん、
体がブルつくんすね。
はあ、あるのかもね。そうそうそう、そういうの
なんか嫌がってるんですよ渋川豪樹みたいな、
うんうん、
結構例え出すなこれ、
うん
うん、でなん
か
感じで、そうそうそうそうで、そう、体がねすぐちょっとこわばるんで、でここ心霊現象があるみたいなことも言われてるんですよ、うんうん、例えばですけれども、階段を降りていると足音が一つ増えるとかね、うん、でも後ろを見ると誰もいないとか、
うん、
逆に後ろに誰かいるな、降りてきてるなと思って、あ、誰か電車使うんかなと思って下降りていって、じゃあ何もないね、じゃあ上行きましょうかって階段登ってたら誰もいないみたいなね、うんうん、あれさっきの人どこ行ったみたいな、ちょっとよくわからない人影を見るとかあるんですよ。
まあ、人っぽいものが何かしらいるんじゃないかと、そうそうそ
うそう、映ったりとかもするって言うんですけど、うん、地下に潜るにつれて体が怖がってるから、
うんうん、
渋川豪樹と一緒で良くないものを見せてんじゃないかなと思って、これ以上地下行くなよと、
うんうん
うん、渋川豪樹は
幻覚、
ね、そうそう幻覚をね、うん、でもものすごいでっかいもんがあるとか大津波がとかってありましたけれども、
それはまあ強者と対峙する
時、ね、うん、そうそうそう、うん、自分が強くなりすぎて自分より強いものと戦えなくなってしまったっていうね、幻覚を見させるっていう、これも一緒で僕らが地下に潜ることによって体が怖いからもう、
うん
うん、これはこれ以上地下行ったらあかんやと、
怖いっていうか危険
って取ってるかもね、そうそうそうそうそう、危険信号で、うんうん、脳が目に幻覚をね、危険です危険です危険ですって送ることによっておかしなものを見てんじゃねえかなと思って、
まあまあ、うん、あるかもね、気圧とかもあるだろうし、まあ確かに危ない要素はあるかもね、
うん、そうなんですよ、うん、で僕ね、あの岡山なんで広島近いじゃないですか、
うん、
で広島のあの原爆のね、うんうん、時にいろいろお話聞くんですよ、学生時代とかにね、うんうん、その時にすっごい覚えてるのが、
うん、
原爆が落ちるのが分かったっていうおじさんが何人かいたんですよ、
うんうん、
生き残っている方でね、
ほうほう、
うん、その方っていうのがどういう現象があったかっていうと、
うん、
ものすごい右頬をぶん殴られたみたいな、
うん、
あの幻覚、
うん、
右頬をガーンって殴られる、
誰かに殴られたような感じがしたってことね、
そうそう、で、
うん、
あ、殴られてない、え、何今のって思ったらドーンなんですよ、
あ、もう本当に直前なんだ、
直前ぐらいで、それがなかったらトンネルより前に行かなかったから、うん、もしかしたら直接食らってたかもしれないと、
なるほどね、
そう、それがとどめてくれたと、だから体っていうのがこれ以上前に行ったら死にますよっていうのを、うん、体に要は脳がね、はいはいはい、何らかの信号を、まあ、これ危険だぞっていうのを体に送って、うん、幻覚で顔ぶん殴らせて、
うん、
でとどまらせたと、そのトンネル内に、
はいはいはい、
でだからトンネル内とか、
うん、
家の中とかに行った、もうすぐ家出ますよ玄関ぐらいのところで、うんうん、その人も足を誰かに引っ掛けられたみたいな幻覚で、
うんうん、
おっとっとっとってなって、何やあれ、でも何もないな、でも今膝下ぐらいを引っ掛けられたから、いやおかしいぞこれみたいな、
うんうん、ちょっと
転ぶんだったらって考えたらドンなんですよ、
うん、
でそれが何回か、あったんだよっていう話を 2,3 人の方から聞いて、
うん、
被害に遭われたね、
まあ、いわゆる虫の知らせみたいな感じだよね、
そうそうそうなんですよ、うんうん、若い、その当時若かったでしょうね、うん、現場化をした時に、ね、だからこれもそうなんじゃないかなと思って、ちょっと
まあまあ、うん、ありえなくはないかもね
っていうね、
うん、
飛躍させたやつい
やいやでもまあ、うん、やっぱでも地下って、
うん、
大江戸線さっき出たけど、ね、大江戸線もかなり深いですよ、うん、
かなり深いですよあれは、で
最初の頃入った時やっぱなんかすげえ違和感感じたからね、
わかるわかるわかる、ちょっとブルつきますよね、うん、
なんか気持ち悪いというか、
そうそうそうそう、もう電車自体がそもそもあの岡山の時代は乗ってなかったので、
うんうんうん、
こっち出てきてで大江戸線乗ったらちょっと怖かったもんね、やっぱこんな地下潜らされんのって思って体ちょっと汗かくみたいな、
ね、
そうそうそうそう、うん、だからちょっとここでも要は日本一ですから、ここがね、
うん、
日本一深い場所ですから、だからそういったちょっと現象が起きたのかななんて思うという話で、
うんうん、
でここの写真とか画像、あ、まあ同じか、写真とか動画とかは、
うん、
まあ3月中か4月の頭ぐらいには闇猿で全部もう流すので、うん、
はいはい、
ぜひぜひちょっと見ていただければなと思っております。
歩いてる感じとか、
そうそうそうそうそう、
あ、ね、まあ、実際っていうか、
うん、
映像で見られる、
そうそう見られますので、うん、ぜひぜひちょっと見ていただければなと思います、はいはい、そういった場所でした、面白かったですよすごく、
そうですか、
うん、あのエスカレーターをね本当はつける予定だったんですって、
まあね、ドア駅って超不便だもんね、どう考えても、うん、
でも結局つけなかったんですよ、
うん、
その名残があるんですよ、
え、ああつけようとしたのが残っちゃってんの、
要はつけようとしてつけなかったんで、つける用の道が空いてるんですよ、エスカレーター用の、
あー、は
あ、はあ、うん、何もない場所があって、うんうんうん、そことかを、そうそうそう、そことか見るのとか結構楽しかった、
へえ、
うん、面白いですよ、
うん、でも今なお結構使われてる感じよね、
そうそうそう、何人かいましたよ、うん、でも2時間に1回ぐらいしか来ないけどね、
あ、人自体が、
人自体というかあの電車自体が、
ああ、
うん、
まあそんなに使わないでしょぶっちゃけ
まあね、うん、というまあちょっとドア駅、あとあの目黒区のちょっと面白い、ね、
はいはい、
あの場所を紹介させていただきました、
はい、
はい、以上です、
以上ですか、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。